それでは、続いて、森川さん、下北さんに、発表していただきます。この2つはですね、2つ続けて発表していただいて、最後に、QA 全部まとめてやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、森川さん、よろしくお願いします。
はい。では、ちょっと今から表示します。どうですかね？今、できてますかね？
はい、来てます。よろし
はい。
くお願いします。
KDDI Web Communications の森川と申します。JP ニックから IP アドレスの割り振りを受けてみましたということで、ちょっと今回説明させていただこうと思います。私なんですけれども、KDDI Web Communications という会社でネットワークインフラ部に属しております。ちょっと前までは運用部だったんですけど、なんか名前だけ変わりました。で、まあサービスネットワークの運用とか構築とか、まあ設計とかもろもろ、なんかネットワーク、IP がつくのはなんか全部降ってきてるような気がしますというところですね。あとまあ数年前からなし崩し的にアビュース対応もしてます。で、まあ、ジャノグとかインターネットリークでは時々アビュースおじさんとして顔を出したりしてますというところで、で、割り振りに向けての事前準備というところで、まあ、その前に、先ほど前半の方でもいろいろ説明があったと思うんですけど、まあ、割り振りと割り当てがありますよというところですね。で、割り振りは、まあ、上位のインターネットレジストリから下位のレジストリに IP を分配するのが割り振りですというところです。で、割り当ての方はですね、まあ、指定事業者 LIR などから、まあ、有罪分配することですね。で、まあ、実際その IP アドレスを実際利用するところに割り振るのを割り当てと呼んでいるというところですね。で、割り振る時にはどうするか。これですね。指定事業者になると、JP ニックからこういう IC カードとカードリーダーが届くと思うんですけど、まあ、これを利用しますというところです。で、このカードを使ってですね、まあ、JP ニックのウェブ申請画面というところにログインするんですけれども、でも昔はこれ ID、パスワードだったんですけど、今 IC カードに、今というか結構前から IC カードに変わってしまいましたね。今は結構テレワーク前提になったんで、物理カードになるとちょっと何気に不便かなと、ちょっとだけ思ってます。で、ウェブの申請 URL なんですけれども、まあ、ここに書いてる、だらだらと長いんですけど、一番最後のところがですね、メンバーログインになってるんですね。ただ、これ、ログイン後になるとですね、メンバーメニューに変わってしまうんですけれども、これ、リダイレクトされてしまうんですね。なんで、僕、これ一度、ログインした後のページをですね、ブックマークしてしまって、何度アクセスしてもセッションエラーになるぞっていうので、ちょっとハマってたことがあります。で、ちなみに IC カード刺さずにアクセスすると怒られちゃいます。で、実際これ割り振りに行こうと思うんですけれども、一番最初カードを刺してですね、まあ、カードと一緒に入ってきた手順書で、そのまま証明書を作ってログインするとですね、資源管理者で入ってしまうので、資源管理者のメニューのところでは、この申請 IPv4 アドレスとかの申請に関するところはできないんですね。実際こう、クリックできないようになってしまう。で、どうするかっていうとですね、まあ、下の方にスクロールすると、電子証明書管理っていうところがあるので、まあ、そこで進んでいくとですね、資源申請者の証明書を作るところが出てきますと。なんで、そこで証明書をクリックして、新規追加、任意の名前を入れて、登録を押すと、まあ、こんな感じで、できてくるわけですね。今回、まあ、新たに作ったんですけれども、これで発行をポチッと押すと、証明書がダウンロードできるようになりますというところですね。で、ここで証明書をダウンロードしてですね、インストールするんですけども、その後 IP アドレスの割り振りに行きます。で、まあ、先ほどのダウンロードした証明書をインストールしてですね、Web 申請システムにアクセスするとですね、先ほど作った証明書が出てきますというところですね。なんで、それでログインすると、次は資源申請者という形になってますね。で、それで見るとですね、実際申請できるようになっていますというところで、まあ何するかっていうとですね、まあこの割り振り申請をしていくんですけれども、IPv4 と V6 で分かれてますというところで、割り振り申請をポチッと押していきますというところですね。で、IP アドレス割り振り申請、こんな画面ですね。で、希望アドレスサイズのところなんですけど、まあ、昔はなんか欲しい分を入れていればよかったんですけど、今は最大でスラッシュ23までしか入れれませんというところですね。で、ネットワークプランのところに申請するネットワークの利用計画を書けます。 まあ、半年後にどれぐらい使うんだとか、1年後にどれぐらい使うんだっていうのを書きますというところですね。で、オールドネットワークは既存のネットワークでこれだけ IP アドレスを使ってますよっていうのを書きます。で、今、本当に新規で IP アドレスもらうときは、おそらくオールドネットワークのところは書かなくても大丈夫だと思います。で、ですね、割り振りを受けるためにはですね、利用計画を出す必要があるんですけど、何個使うよっていうだけだとあれなので、実際、どういう計画があってっていう、その、エビデンス的なものを出す必要があります。で、弊社の場合はですね、レンタルサーバー事業が主なので、過去の実績からですね、今後の受注予測などを立てて必要となるサーバーの台数とかですね、割り当てるユーザーのアドレス数などをまとめたものを出すようにしてます。このファイルのアップロードっていうところからファイルが出せるので、そこから出すようにしてます。弊社は主に Excel でまとめたものを出します。でですね、ちゃんとした資料ができていればすぐ多分ポロッと出てくるんだと思うんですけど、内容がいけてない場合はですね、JP ニックさんの方からですね、ちょっと資料に対して詳しく教えてよみたいなやり取りが延々と続くことになります。ちなみにこの時は2010年なんで結構昔のやつなんですけど、2月の26日に割り振りの申請をして実際もらえたのが3月26日なんで1ヶ月ぐらいいろいろと問い詰められるということになりましたね。ちなみにこの時スラッシュ18を申請したんですけど、割り振られたのはスラッシュ19と21でした。で、V6 の方ですね。V6 の方も同じなんですけど、IPv6 の方はですね、V4 の割り振りを受けてれば無条件で32がもらえちゃいます。なので、こちらは審査も何もないので、結構簡単に割り振りが受けれるので、もし、まあ、V4 のアドレスを持ってるけど、V6 を持ってないよっていう人は、まあ、使う予定があんまなくてもいいと思うんで、とりあえず取っとくかぐらいの勢いでもらってしまってもいいんじゃないかなという気がします。で、次、IP アドレスの割り当てですね。で、割り当てってなんだってさっきのメニューで見るとですね、結構あるんですね。割り当て審議申請とか割り当て報告申請とかインフラ用ユーザー用となんかたくさんあるぞってなるんですけど、これ、まあ、割り当て報告申請インフラ用だとですね、指定事業者が自社のインフラで IP アドレスを利用するときに使います。まあ、これ割り当てってなんだっていうと、指定事業者からユーザーへ分配することだったんですけど、まあ、実際ユーザーってなんだっていうね、顧客とかだったんじゃないのかと思うんですけど、自社設備に振る場合はですね、自分自身にまあ割り当ててますよというような認識で書いてますというところですね。自分自身に割り当てるというのに使います。ISP なので、ユーザーに使わせるんだけど、ただそれ DHCP で配ってますよみたいなときはですね、その結局 DHCP のプールを割り当ててるのは、自社のインフラ設備なので、それはもうインフラ用でいいと思います。ちなみに弊社の場合は、ホスティング事業とかになってきているので、全部割り当てです。割り当てというか、インフラ用になってます。で、割り当て、インフラ用の場合はですね、割り当て報告申請というところで、最初から組織名とかですね、そのあたりのところは一通り入ってますというところです。なので、ここで入れるのは、管理者の連絡窓口とか技術担当者の窓口とかですね、ネームサーバーとか、その他もろもろ、そんなところですね。まあ、ざっくり言うと、ここで書いた内容がクイズで出てくると思っていただければいいかなと思います。で、割り当て報告申請、ユーザー用ですね。ユーザー用なんですけれども、ユーザーに割り当てる場合はですね、先ほどの画面のユーザー用からするんですけれども、指定事業者が割り当てができるのは、アサインメントウィンドウサイズまでです。弊社の場合はスラッシュ27、まあ、全部で64個までなんですけれども、これは指定事業者の実績によって変わってくるので、事業者ことによっていろいろ変わるかなと思います。ちなみに IPv6 の場合は固定でスラッシュ48だったと思います。で、弊社の場合これスラッシュ27ですね。で、実際これアサインメントウィンドウサイズより多くの IP アドレスをユーザーに割り当てたいときどうするんだって言ったんですけど、その時はですね、先ほど上の方であった割り当て審議申請というのが必要になってきます。というところで、こちらの方にですね、ユーザーから IP アドレスの利用計画とかですね、計画を裏付けるネットワークの構成図などなど、その他もろもろを提出してもらう必要がありますというところですね。で、ユーザー割り当ての場合はですね、インフラ用と違ってユーザーに割り当てることになるので、まあ、組織名とかは全部空欄なので、そこら辺は全て記入する必要が出てきます。で、V6 の場合も同じですね。基本的にも V4 と同じなので、そんなに難しくはないと思います。で、 先ほどからちょくちょく出てきてるんですけど、割り当てアドレスもどうもアビウスが登録できるらしいというところですね。今年の夏からできるようになりましたというところですね。で、できるようになったっていうような書き方なんですけれども、まあ、昨今の流れから見てるとですね、まあ、登録することが推奨されているような状況かなと思われます。ということで、ちょっと弊社の方を見てみるとですね、これ、割り振りのところはもう、最初からもう入ってますというところですね。で、じゃあ、会情報の割り当てのところどうなってるんだってなると、まだ設定しないので空欄です。もともとはもうそもそもこの項目そのものがなかったんですけれども、まあ、今、項目ができたんです。設定されてる空欄ですというところで、まあ、いい機会なんで登録してみようかなと思います。で、また先ほどのあれですね、申請の画面の方からですね、IP アドレス、IPv4 ネットワーク情報変更申請というのがあります。V6 の場合もありますね。IPv6 ネットワーク情報の変更申請というのがあると思うんで、そこをちょっと押してもらうとですね、まあ、ネットワーク情報変更申請というのが出てくるので、まあ、ここに割り当てのアドレスの部分を書いて、パチッとするとですね、出てきますというところで、ここのアビウスの項目のところにメールアドレスとかですね、JPNIC のハンドルが入れれるようになってますというところですね。ちなみに弊社の場合は、メールアドレスを入れてます。で、まあ、今回入れてみましたというところで、アビウスのところにアビウス @cpi.djp というアドレスを今回登録しました。で、出てみるとですね、フリーズでいくとちゃんと入ってますというところですね。こちらの変更申請の方は特になんか審査とかもなさそうなので、まあ、登録するとほんのものの数分ぐらいでちゃんとフリーズでも出てくるようになりますというところですね。これでいつでも通報を受けることができるようになりました。めでたしめでたしという感じですね。でですね、割り振りを受けると IRR の登録が必要になってきます。まあ、必要になるわけではないんですけど、まあ、登録をしておいた方がいいですねというところですね。IRR なんだっていうと、インターネットルーティングレジストリーの略ですね。まあ、一般的にあるのと JPIRR だと、まあ、こちらは無料ですね。とか、あと RADB。こっちは有料で年間595ドルだったと思います。などですね。ちなみに弊社は2箇所両方とも登録してますというところで、ちなみにこれ登録しないとどうなるのっていうことですね。まあ、個人的に登録してなかったことはなかったんですけど、どうも JANOG45 の発表によると、なんか本当にリーチャビリティが怪しくなったりするっていう、ちょっと笑えないことになるようです。この発表を聞いたとき、ちょっと僕は今まで IRR なんてあんなのお守りみたいなもんでしょみたいな気休めかなと思ったんですけど、実際消えると大変なことになるんだなっていうのは、ちょっとなんか話を聞いて驚きました。で、まあ、今回 JPIRR、まあ、登録してみましょうということなんですけど、まあ、JPNIC のサイトに親切丁寧に書かれてるんで、大体見てもらえればわかると思うんですけど、まあ、ざっくり言うと、指定されてるテンプレに記載して、この IRR アドミンというところにメールを送るだけですね。ちなみに、どんなのかというと、メンテナーオブジェクトをまず登録するんですけど、こんなテンプレートがあるので、これをそのままペタッと貼り付けてメールを送れば大丈夫でしたというところですね。で、次、ルートオブジェクトですね。これは自社で割り振りを受けているアドレスのレンジを書いていきますというところですね。で、これスペースで区切ると複数の経路が一度に登録できるようになります。で、メンテナーオブジェクトの例なんですけど、まあ、この経路を指定することによって経路ハイジャックを行うとき、メールで通知してもらえるようになります。というところですね。あと JPIRR はですね、有効期限があります。で、期限が切れるとオブジェクトそのものが削除されてしまうので、まあ、定期的に更新をする必要が出てきますというところですね。有効期限、デフォルトは1年です。エクスパイアで有効期限を3ヶ月以上、24ヶ月未満の間で設定できるようです。弊社はなので23ヶ月にしているので、2年に1回ぐらいのペースで更新していってます。ちなみにですね、その経路ハイジャックされるとどんなことになるんだっていうと、こういうメールが弊社一度だけなんですけど、届いたことがあります。ああ、これ、経路ハイジャックされたんだなっていう、多分この時はですね、ハイジャックというよりかは、設定ミスか何かだと思います。すぐ元に戻ってたので、おそらくどこかが間違えて広報しちゃったんじゃないかなという気がしますというところですね。あと、IP アドレスの管理方法。どうやって IP アドレス管理してるんだっていうとですね、弊社ですね、IPv4 管理するために代々引き継がれている社内の管理システムがあります。 これですね、IPv4 アドレスが、まあ、付与された機器名とかラック名とか搭載値とかハードウェア情報などいろいろごった認されているところですね。まあ、割り振られているアドレスをバーッ、まあ、こんな感じになってそこをクリックしていくとどんどんどんどん配下に行って最終的には IP アドレスに紐づいているホスト名が見れますよというところです。ちなみにこのホスト名をクリックすると、まあ、ハードウェアのスペックとかですね、まあ、資産管理情報とかそういったものがいろいろ出ているようなものになります。これじゃあ Vlog はどうなんだってなると、弊社の場合は先ほどのシステムが Vlog に対応してないので、Excel 管理されてます。正直言うと、ちょっと中身はとても見せれるような代物ではないんですけど、まあ、用途別にタブで分けて、シートにアドレスとホスト名が並んでるだけという、ちょっと悲しい感じのものになってます。で、あとあれですね、IP アドレスの移転手続きについてです。IP アドレスの移転手続き、弊社ですね、今までIP アドレスの移転3度してますというところですね。この URL のところで、まあ、全部の移転のログが見れるので見ていただければいいと思うんですけど、今まで弊社3度移転してますというところで、国内移転と国際移転っていうのがあります。国内移転はですね、JPNIC から割り振りを受けた IPv4 アドレスを JPNIC の指定事業者間で行う移転が国内移転です。なので、日本国内の会社であっても APNIC から割り振りを受けているような事業者との間だと国際移転になってしまいます。そういうことですね。で、国際移転はですね、 JPNIC 指定事業者と他のレジストリの契約組織間で行う移転ですね。で、実際移行の手順ってどんなのがあるんだってなるとですね、基本的には IP アドレスの移転申請書を JPNIC に出すだけです。まあ、ここに詳しく書かれているのであれなんですけど、で、国際移転の場合はですね、この申請書の他に移転可能 IP アドレスサイズの通知を受ける必要があります。これ移転可能 IPv4 アドレスサイズの通知なんですけども、これどこで受けるんだっていうとですね、先ほどのウェブ申請フォームから IPv4 の割り振り申請のところで行いますというところで、実際どうなんだというと、これですね、 IP アドレス割り振り申請というところをからやっていくんですけど、これはまあ国際移転のみ必要です。で、ここ希望アドレスサイズ2年間で必要となるアドレス数までしか申請できないんですけれども、どれくらいのアドレス数が欲しいんだっていうのを希望アドレスサイズのところに書きますというところですね。で、あと、この備考欄のところに移転可能アドレスサイズの通知を希望しますというふうに書いて申請を行います。でですね、うまくいくとですね、こんな感じでメールで通知がもらえます。弊社がもらったのがですね、まあ、この2015年11月24日にもらったんですけど、まあ、その時はこの1014647っていうこの数字があれですね、移転可能サイズの通知番号ですね。この番号が必要になってきますというところですと。で、ですね、移転にまつわるまあいろいろなことですね。まあ、基本的に JPNIC のやり取り云々よりも、まあ、移転元との契約云々の方が結構ややこしかったです。というところですね。あと、ちなみに弊社ですね、海外移転に関しては仲介業者を利用しましたと言い、使用しました。あとですね、移転と言いつつも実態これ売買なので、移転というか、まあ、購入した IP アドレスは弊社では資産管理されています。なので、移転してきた IP アドレスと JPNIC から正規の方法で割り振りを受けた IP アドレスでは社内ではちょっと扱いが違っててですね、移転したところはなんか経理にちゃんと言わないとダメだよみたいなややこしい話もいろいろとありますというところですね。あと、これまあ余談なんですけれども、移転可能、この移転可能サイズの通知なんですけど、こちらの方はですね、その具体的に話が始まるよりも前に、なんか IP アドレスがもうそろそろ移転してはダメだなってなった時点で受けておくのがいいと思います。実際この移転元が具体的に決まってからだと、なかなかあれですね、やることが多くなってくるので、その通知サイズをそれから受けるっていうのはなかなかあまり現実的じゃないかなと思いますというところで、ありがとうございました。これですね、じゃ一旦画面の共有を終了します。
はい、森川さんありがとうございます。